おはようございます。本当に思いのほか、晴天が続いて嬉しいなという方と、暑いな、なんとかしてほしいなという方と、いろいろかもしれません。本当に皆さんのご健康を日々、覚えてお祈りしております。さて、今日はですね、イエス様の質問に注目していきますが、どう答えてもですね、大して影響はないという質問もあります。昨日の夜何食べましたとかですね、別にどうだっていいと言ったらどうだっていいと思うんですが、けども中には、本当に責任を持ってでしか答えられない、あるいはその答えによってその後の人生が変わってくるような意味深い質問というものもあると思います。で、今日のメッセージの題はまさにですね、そういうイエス様の質問なんですね。では出していただきましょう。私を誰だと言いますか？で、この問いかけの前にですね、まずイエス様は一つの問いかけをなさいました。では次に行きたいと思います。ごめんなさい。行きますか？はい。あ、行き過ぎました。すみません。一つ戻します。さて、イエスは弟子たちとフィリポ・カイザリアの村々に出かけられた。この場所もですね、ちょっとミソなんですが、後で触れますけども、その途中、イエスは弟子たちにお尋ねになった。人々は私を誰と言っていますか？まず人々。で、今この日本で人々は私のことを誰と言っていますかっていうふうにイエス様がですね、聞いておられるとしたら、どうでしょうか？そもそも皆さん、私も含めてですね、あんまり、あなたイエスのことどう思ってます？って聞かないですよね。で、ちょっとネットで調べてみたんですよ。世界史、高校の世界史のですね、模範解答。そうしますとね、こんなふうに出てましたよ。イエスがキリスト教を創始。キリスト教を創始した人物をイエスと言います。彼が生まれたパレスチナでは、当時ユダヤ教が浸透していました。ユダヤ教はいくつかのグループに分かれますが、中でもパリサイ派が力を持っていたのです。パリサイ派は律法を厳格に守ることを主張するグループです。イエスはパリサイ派の教えに違和感を持ち、彼らの教えで人々が本当に救われるのかどうか疑問を感じました。悩み続けたイエスは、って、こういう状況には違和感を感じるような説明なんですけども、こう書いてあったんですよ。やがて自分が救世主メシアであることを自覚するようになり、人々に二つの教えを説きました。神の絶対愛と隣人愛です。神様は人々を平等に愛してくれている。お金を持っているかどうかは関係ない。民族が違っても自分の隣にいる人とは仲良くしなさいという教えです、と。この後もいろいろと説明が続くんですね。で、多分なんとなくムズムズすると思います。なんか全面的に間違ってるわけではないけども、なんかこう本質的なところで聖書が言ってることとずれてるなというようなですね、そういう感じをするわけですけれども、で、当時の人々は実際にこのイエスという人物と同じ時代に生き、そして直接見たり、その教えを聞いたり、あるいは噂を聞いたりという状況だったわけですね。で、そういう中で人々はどう言っていたかということです。で、次の見方を見ますと、彼らを答えたバプテスマのヨハネだと言っています。すでにこの時死んでますね。で、エリアだという人たちや預言者の一人だという人たちもいます、と。こんなふうに答えた。で、すでにこの、もう随分前になりますけども、バプテスマのヨハネが殺される場面のこともご一緒しました。時の権力者ヘロデとその妻ヘロデアに対して、もう真っ向から、あなた方がやってることは間違っている。で、ヘロデアはですね、もももと憎んで、で、機会を狙っていたその良い機会が来て、ヘロデをそそのかして首を切らせるわけでしょ。その殺されたヨハネが蘇ったから、こんな不思議な奇跡を彼はすることができるんだという噂が立っている。エリアも旧約時代の偉大な預言者、たった一人でですね、バールの預言者、アシェラの預言者、900人ぐらいの人々と対決して神様からの勝利をいただいた、そういう人物、そういう力ある預言者が蘇ったからこんなことができるよね、 というわけです。まあ、いずれにせよ、この人々の中には、この男はただ者ではないという、そういう思いがあったということですね。けども、まあ、本質からは少しずれている。で、イエス様はそういう人々がおっしゃっていることに関してあまり気に留めておられない様子です。むしろこれは次の一番聞きたかった質問のためのウォーミングアップみたいなものだったわけですね。で、その質問というのがこれですね。するとイエスは彼らの尋ねになった。あなた方は私を誰と言いますか。これね、適当に答えるわけにはいかない。まあ、一応パッと感じただけでいいからっていうようなね、そういう質問ではないわけですよ。今大切なことは、このとても本質的なこと、この質問、私たちのそこに価値観とか人生観とか、どこに向かって生きているのか、何が人生だと思っているのか、というようなことが如実に現れるようなこの質問に対して、あなたはどう答えますかという、この問いかけであります。それを私たち一人一人が今イエス様から受けているということなんですね。皆さんはいかがでしょうか。どう答えなさいますか。ペテロはこの時弟子たちを代表してこう言いました。あなたはキリストです。キリストというのはもともと油注がれたものという意味があります。旧約の時代に預言者であったり、祭司であったり、王であったり、重要な役目を神様から与えられたという、その召された人たちが油を注がれてその職務に就くという、そういうところからメシア、救世主ですね、救い主、それがギリシャ語でキリストと、クリストスというわけですね。あなたはキリストですと言ったですね。ずっと一緒に暮らしながら行動を共にしている弟子たちの代表としてペテロがこう言ったわけですね。しかもこの福音書のですね、並行箇所を見ますと、もう少し詳しく出てます。ちょっと参考まで見てみましょう。例えばマタイの福音書の16章の16節、シモン・ペテロが答えた。あなたは生きる神の子キリストです。で、イエス様は非常にそれを喜ばれたんですね。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。そこで私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。この時からペテロ、岩というですね、あだ名を彼はつけられますけれども、つまり彼がこの時にした、あなたこそ生きる神の子キリストですという、その信仰告白を土台として、その上に私の教会を建てるっておっしゃった。私たちのこの御影福音教会も含めて、全世界のこれまでの全ての、そして現代の、それからこれからも建てられるイエス様を頭とするキリストの体の教会の土台にあるのが、イエスこそキリストですというこの信仰告白です。それと重要な答えを彼はしました。じゃあ私たちお互いはどうでしょうか。あなたは私を誰と言いますか。個人的にイエス様が温かいその愛の眼差しでもって、あなたの目をまっすぐ見ながら、あなたは私を誰と言いますかって聞かれたら、なんて答えるでしょうか。いや、それはキリストでしょうという、その名前を聞いているということでありますもんね。おそらくこの問いかけは、私とあなたはどのような関係で歩んでいこうと思っていますか。あなたのこの一回限りの人生、私との関わりをどのようにして生きていこうと思っていますかという、つまり私を誰というかっていう、そこに関係というものを抜きには答えられない、そういう要素を含む質問だと思います。先週ある方と聖書の学びをですね、これまで続けてきて、その方が個人的にイエス様を心の中にお迎えなさるお祈りをなさったんですよ。で、以前にもご紹介したことがあったかもしれませんけども、その時にですね、まあ、楽しい聖書の学び、神について、人間について、イエス・キリストについて、そして救いについてとこう進めていく中で、その救いについて、 をこの学んできてですね、イエス様を受け入れたいと思われた方がこんなお祈りをするというですね、そのお祈りですけども、ちょっと載せています。見てくださいね。天の父なる神様、私は今まで神様の愛も恵みも知らないものでした。そして神様の御前に汚れたことを考え、多くの罪を犯してきました。自分が罪人であることがよく分かりました。どうか私の罪をお許しください。私を十字架の血によって清めてください。今私は心の扉を開き、イエス・キリスト様を私の神様、救い主として心から信じ受け入れます。これからの人生を神様の愛と恵みによってお導きください。これからはあなた様にお従いしていきます。主イエス・キリスト様のお名前によりお祈りいたします。アーメン。でね。で、これね、私、丁寧にしてきました。今回もそうでした。まず私が読みまして、それで誰々さん、これもう一度心の中で読んでみていただいて、で、この中で何かちょっと今の私の心境とは違うな、ここはちょっと引っかかるなっていうことがあったら、どうぞ遠慮なさらずに教えてください。疑問とか、これは違うということをおっしゃってくださいね。まずそれを確認しましょうって言って、じっくりそれを読み直していただくんですね。で、何かおっしゃるときもありますよ。それに対して質問であればそれに答えたりね。で、で、その方が、その前の週にですね、ちらっとこれを見たときには、ご質問があって、それに対してまたいろいろやり取りがあって、1週間経てだったんですけど、このときはですね、私の心の通りですっておっしゃった。そうですね。そしたら、今度はこれ読んでみましょうか、声に出して。けども、ただ読むんじゃなくて、心からのあなたの今の祈りとして、これを読んでみて、祈っていただけますか。で、この言葉はその通りにこう読んでいかれるんですよ。でもこれ大げさじゃなくて、そういう時に、あ、本当に聖霊なる神様が働いてらっしゃるなっていうことを強く感じるんですよ。そして皆さんも含めて多くの方々の背後の祈りがあって御霊が働いておられるなってことをすごく感じました。で、その方は祈られて、でその後必ずいくつかの質問をするんです。そのうちの一つは、今あなたは心からお祈りなさいましたか。ちょっと実はっていうことはないですよね。はい、心からお祈りしました、ね。で、イエス様が確かにこのお祈りに応えて私のうちに入ってくださったということを御言葉によって確認して、そして前に進んでいくということなんですけど、で、このこういう祈りがですね、心から祈れるっていうことは、言い換えるならば、このイエスっていう方、これまでは遠く離れていたような、けどだんだんだんだんそのイエスという存在と自分が近づいているような、そして、あ、本当にずっと心の扉を叩き続けてくださったんだなってことが分かって、この方と一対一の個人的な関係を結びたい、お願いします、私の家に入ってきてくださいって、で迎え入れたという関係がそこから始まったんでしょう。で、この中に多くのクリスチャンの方々がおられると思いますけども、そういうところを通ってきたわけですよね。またこれからという方も、一番良い時に神様が備えておられる、その時にですね、そのようなイエス様との出会いをなさると思いますが、それは聖霊の働きによる。御言葉もそう言っています。コリントの第1の12章の3節、聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。コリントというローマ帝国の支配下にあるギリシャ文明の真っ只中の地、そういうところで、このイエスは主です、イエススクリストス、でもカイザルクリストス、カイザルがキリストですっていうふうに言わされている、そういう時代と場所において、イエスがキリストですっていうことは命がけなんでしょう。でもここにあるように、聖霊によってならばそれが言える。でもそういう迫害の時代だけじゃなくって、現代も 私たちにとってもそうです。私たちがイエス様を信じたのはそれは聖霊が働かれたからだということですよね。またペテロがあなたこそごめんなさい、あなたはキリストですって言いましたけど、でもそれはイエス様がそれまでそう言えるようにペテロを育ててきた、ペテロや弟子たちとずっと関わってきた、その中でその答えをイエス様がペテロや弟子たちの中から引き出してくださった。聖霊によったし、またイエス様によった、あるいは先ほどのその御言葉のですね続きで、ちょっとマタイの福音書の御言葉に戻りますけれども、バルヨナシモン、あなたは幸いです、この後飛ばしてましたけれども、このことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく天におられる私の父です。だからイエス様が、聖霊が、父なる神様がお働きくださって、この大切な大切なあなたはキリストです、あなたは私の主です、あなたこそ神の子キリストですという答えを与えてくださったわけですね。ペテロの内側からこれ出なかった。私たちも同じです。そしてその三位一体の神様がずっと関わり続けてくださるから、私たちの内側で私たち自身でどんなに勉強したって努力したって起こらないような変化、イエス様に向かって少しずつ少しずつ成長させられ、成熟させられていくという、その変化が与えられていくという中に私たち置かれているわけですよ。神様の技ですよね。さて、ペテロとの問答についてもう一点ですね、ご一緒に確認したいことがあります。それは先ほどちらっと触れました場所ですね。イエス様が今歩んでいるところで、イエス様は今日のこの箇所、そして次回、2ヶ月後になりますけども、このすぐ後の十字架予言のところからもうまっすぐにエルサレムに向けて進んでいかれる。でそのエルサレム、これが今ですね、2ヶ月前に開きました、あの目が見えなかった人がですね、第一段階としてぼんやりと見えて、その後またはっきりと見えてっていう、あのイエス様から癒していただいたその場面がありましたけれども、あのことが起こったのはベツサイダ。ベツサイダというのはこのガリラヤ湖の北のこの湖畔にあるんですよね。でそこからずっと40キロぐらい真北に歩んで、やっとこの今の今日出ているこのピリポカイザリアというところに着きます。だからエルサレムに向かっていくんだったら南に進んでいくはずなんですけども、わざわざその正反対の方向、ピリポカイザリアに行って、しかもそのピリポカイザリアでイエス様はなんか多くの人たちを癒すとか何か教えをなさるとか、そういうことを特になされなかった。もうこのやり取り、ペテロたちとあなたは私のことを誰というのかっていう、あなたはキリストですって、このやり取りをするためにわざわざ寄ったのかと思うほど不思議なようにその他のことは書いてない。フィリポ・カイザリアってどういう場所なのかっていうことですよ。非常にですね、美しい風光明媚な場所だそうですね。で、ですから、ずいぶん昔から時の権力者たちが目をつけていた、当然ローマ皇帝も目をつけるわけですね。そして、このユダヤ人の側としては、ここを自分たちのものとしてちゃんと取っておきたい。だから、昔はですね、そこにこうギリシャの神様の神殿なんかもあった。それをわざわざカイザル、ローマ皇帝を祀る神殿に変えて、そして、要所するわけですよね。そして、こうして私たちはローマ皇帝カイザルに、忠誠を尽くしていますから、私たちを圧迫しすぎないでください、緩やかな植民地支配で私たちに恩恵をどうぞ与えてくださいねってわけです。ということはこの地域というのはもう先ほどの話のようにカイザルこそ救世主だというような空気に満ちている、そういう場所なわけです。ただ迂闊に、それ以外のことを言うと、迂闊に他のものを神としているキリストとしているっていうことがバレると大変なことになるというのは、そういう場所にわざわざ イエス様は弟子たちを連れて行って、そこで聞いたわけですよ。そこに意味があった。あなたこそ救い主です。世の権力、権威が支配している、神ではないものが神とされている、そういう場所で、つまり信仰の両親が簡単に踏みにじられていく、迫害されていく、そういう危険に満ちた場所でこの告白に生きる、そのことをイエス様は弟子たちに植え付けるわけですね。そういう信仰を彼らの中から引き出すわけですよ。もちろんペテロたちがですね、この時まだ十分な意味でこのことを言っていたわけではなかった。そのことはこの後もですね、いろいろなことで露呈していきますけれども、でも基本的にこのイエスっていう方を先生、特別な知恵に満ちたラビとしてただ尊敬する、その教えをどんどん吸収していくというような師弟関係という、そういう枠をもう超えた、あなたは神の子です、あなたは救い主です、私の全てですからあなたに従っていきます、私の存在をあなたに任せていますという、そういう関係の中で生き始めていく、それがここからですから、次回見るところではですね、もう時が来たとイエス様を思われて十字架のことをはっきりとですね提示していかれる、そしてまっすぐにエルサレムに向かっていくということになるんですね。さて今ですね、世界中のクリスチャンの中でどのぐらいの人たちが迫害を受けているかというと、7人に1人だそうです。クリスチャンの7人の1人は迫害を受ける、しかも非常に厳しい迫害、ずっと長いこと一番激しい迫害があるのは北朝鮮ということでしたけども、2022年からはアフガニスタンの方がさらに厳しい。北朝鮮は共産圏、アフガニスタンはイスラム圏、どちらもクリスチャンたちを非常に激しく迫害している、そういう現実が今ありますね。ただ皆さん不思議だと思われません？なんで、イエス様を信じたら、自分たちの暮らしがめちゃめちゃにされる、投獄される、拷問を受ける、殺されるってことが分かっているのにイエス様を信じるんでしょうか？不思議ですよね。いや信じません、やめときます、そう言えばいいのにって人々は思うのではないでしょうか。あるいはこう人々は思うかもしれない、結局キリスト教もやっぱり弱いよね、どんどん時の権力者に痛めつけられて踏みにじられて、教会もどんどん壊されて、クリスチャン殺されていって、惨めだな、弱い、ね、負けている。で今ずっとこう聖書に書いてますヨハネの黙示録が開かれていて、だいぶ終盤に来てますけども、そのヨハネの黙示録の中で最も大切なポイント、それはこの今前に出しましたけども、このことです。主が支配していても、この世界は主が支配しておられる、ね、でも迫害があるのは、天の視点から見れば敗北ではなく神の勝利である、そこから物事を見直しなさいと、十字架から世界を見なさいっていうか、そういうことですよ。人間の目から見たら敗北でしかない、もう終わったと、でもそこがスタートだった、そこが勝利の、先ほどのその聖歌隊の賛美のまさにそれが言われてました。この荒削りの十字架、そこはキリストの王座だ、十字架につけられてイエス様が惨めに死んでいった、でもその時に冠をかぶらされてイエスが王の王、主の主として本当の意味で支配が始まったという勝利の瞬間だったでしょ。敗北は実は勝利なんだという、そのことを黙示録は伝えて、そして当時実際にそれを読んでいる人たちが迫害を受けていた、その自分たちの置かれている意味をもう一度見出して前に向かっていく、世界はこういう形で 神様の支配の中に仕上がっていくんだ、その過程に自分たちはあるんだということを確認して勇気を得て希望を得て前進していく、そのための黙示録で、私たちは日常生活の中でそういう支配の迫害を受けているっていうわけではないかもしれないけれども、ずっとある意味でイエス様との関係を毎日毎日瞬間瞬間問われているわけですよね。イエス様は優しくいつも、あなたは私を誰というのか、あなたにとって私は誰なのか、それを問い続けておられる。そして私が何度失敗しても、何度、ね、イエス様に背を向けても、私という人間を諦めずに血潮によって許し、またお取り扱いし、傲慢の花を打ち砕き、そして立て上げて立て上げて立て上げて、ずっとその私との関係を築き続けてくださっている。あなたもそうですよ。イエス様は今もまっすぐに愛の眼差しをあなたに向けて問うておられる。あなたはキリストです、そう答えて、その価値観で、そのまさに答えと矛盾しない歩みを聖霊によって、イエス様によって天のお父様から与えられ続けて歩んでいく、それが私たちの日々であるということを、もう一度ここで心に刻みたい、そうですね。お祈りいたしましょう。憐れみ深い天のお父様、ありがとうございます。聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。あなたは私たちを愛して、今朝この礼拝に導き入れてくださいました。その背後にはあなたの文字通り命がけの私たち一人一人に対する愛が注がれていること、聖なる王の王、すべてをすべ治めておられる、やがてすべてを新しくなさる、その時に向けて着々と時を進めておられるあなたが、私たちの人生を統治してくださって、あなたの栄光のために用い続けてくださることを本当にありがとうございます。主よ、どうぞこれからの1週間、また新しく始まりましたこの7月、またこの夏、どうぞ私たち一人一人を、その健康も、またお仕事や学びも、そして主よ、この全ての面においてあなたが顧みてくださって、どうぞ私たちを地の塩、世の光として、あなたの友、あなたの弟子として、あなたの子として育み持ち続けてくださいますように、心からお願いいたします。いつどうなるかわからない私たちの未来けれども、それを握っていてくださる主よ、あなたが責任を持って導き続けてくださると信じて、お委ねし感謝いたします。あなたを愛し、隣人を愛し、愛んでいくことができますよう導いてください。信じをお委ねしつつ、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。